ニューヨークコリンゴラジオ自由の女神になりたくて。はい、12月に突入で今年も残すところあと1ヶ月となりました。コリンゴラジオもおかげさまで第30回目を迎えまして、12月最初の放送も盛り上がってまいりますよ。さて、12月最初の今日の放送はちょっと憧れの方をゲストに呼んであります。ニューヨークの地域情報をオンラインで発信されているちょっと地元では有名なライターさんで、多分ニューヨークにお住まいの方、ニューヨーク好きでニューヨーク発信情報を読まれている方などにはご存知かと思いますが、ニューヨークの地域情報を取材していろんな方をインタビューしいろんな記事を発信しているこの方を私のラジオで私がインタビューできるなんて、もうこれは光栄なことで、いや逆にプレッシャーすら感じるんですが、では本日のゲストはライターでニューヨークワンページ .com の創設者の、ベイリー・ヒロエさんでーす。
はーい、ベイリーでーす。
どうも、ヒロエさん。もう今日は
出来上がってます
けど、はい、はい、今日はもう本当にようこそお越し
いただきます。ありがとうございます。はい、もう待ってる間に一杯飲んで、の方も出来上がって、
じゃあもう今日はね、ちょっとまさかヒロエさんにインタビューできるとは思ってなかったので、
こちらこそなんか緊張が、
いや
緊張が走りますね。
いや、まあ、思いっきり走っちゃってください。はい、では、はい、一応皆さんにはね、ニューヨークに住まれてるということで、ニューヨークに来られたきっかけとかね、そういうものを聞いてるんですけれども、
あ、きっかけはですね、日本では、まず主婦だったんですが、ある日ニューヨークに一度ぐらいは住んでみたいっていう気持ちが捨てられなくてですね、
はい、
それで来ちゃいましたね。
じゃあ当時は日本で結婚されていて、
はい、
ご主人がいて、
はい、
お子さんもその時はいなかったんです
ね。あ、その時は、はい、
まだいなかったね。まだその20代くらいの若い、
まあそうですね、20代だったので、でまあ20代の思い出ではないんですけど、はい、なんとかこう生きてる以上はニューヨークに行きたいってこう思っていたことがあったので、どうしてもこう思い立ったらやっぱり行かなきゃっていう、その夢を捨てられずにですね、夜中にもうこう寝る前にも毎日こうイメージトレーニングじゃないんですけど、
ニューヨークに住むイメージ、
ニューヨークに住む夢、こういうところに住んでこういう歌が聞こえてみたいな。だからもうその時からハーレムに住むことを結構イメージしてたんですね、イメージトレーニングで。だから寝る前にもうなんかハーレムのそのちっちゃなアパートに自分が住んでいて、
はい、
で外からすごいブラックのお姉さんの歌声がブワーって聞こえるみたいな、結構イメージトレーニングで、
わー、で、あ、でも最終的には叶えてますよね。
叶えました、ね、
ハーレムに住んで、はい、ハーレム日記、
そうです、
ドーン来ましたよね。
で本当にその実際に寝てる時に外から歌声が聞こえたりとかして、あ、なんか自分やっぱりイメージトレーニング通りにそうなったんだなみたいな。あと、まあこれ今になっての話なんですけど、まあ主人とかも結構旦那がいるのに旦那のことをイメージしてると変なんですけどでもなんか黒人の男性で世界を飛び回るビジネスマンみたいな人と自分は一緒になるんだって
。いやいや、ちょっと待ってくださいよ。その時にすでに日本人の
旦那はいたんですけど、
いらっしゃったんですよね。
はい、でも なぜかそういうイメージトレーニングじゃないけどイメージがもうボンボンボンボン湧いてきてたんですね。それで今の主人と出会った時は、主人はなんかIT の仕事をしていて、はいはい、夜中のこう作業をするような仕事だったんですけど、はい、まあ、IT 関連ではありますけど、
はい、
でも実際に結婚したら、結婚する前ですかね、はい、その世界を飛び回るIT の業界に変わっちゃったんですよ。だからイメージトレーニングいけてるじゃんね。
ちょっともう話全部しましたけど、
はい、
で日本では全然専業主婦ではなくて働いてはいたんですかね。
まあパートではないですけど、そうですね、働いてはいましたね。
でも主婦だったわけですね。
主婦もやって、うん、派遣とかで貿易事務とかやってましたね。まあ IT の方もちょっと絡んでやってましたけど、
はい、でも主婦が こうニューヨークに行きたいって言ってもなかなか叶えるの難しいじゃないですか。
うん、まあだからちまちまちまちまこう小銭を貯めて、はい、とりあえず3ヶ月だったらパイロットプログラムで来れてしまうんで、
はいはいはいはい、
あのビザとかも取らずに、うんうん、あの来ちゃえと思って、で主人に話して、うん、私はニューヨークでやっぱり夢を捨てられないから行きますって言って
わ
ー来ちゃったんですね。貯金もそんなになかったんですけど、
でも3ヶ月だったらなんとかみたいな、
なんとかなれそうかなっていう。だから住む場所も全く決めてなくて、
え、全然決めておらず
来ちゃったんですよ。でも意外とルームシェアとかで、
はいはいはいはい、
その当時はもうすぐ場所が見つかったんで、
うん、
まあ1000ドル、まあその当時ですけどね、
うんうん、
96年とかだったんで、
うんうんうん、1000
ドルそこそこあればまあ1ヶ月ルームシェアだったら過ごせるぐらいの感じでしたね。
じゃあついに憧れのニューヨークに3ヶ月限定で、
はい、3ヶ月限定で来ちゃいましたね。
どうでしたよ。
いやまあ観光で来たことはあったんですけど、うんうん、でも実際一緒にルームシェアした男の子、そうイーストビレッジっていう、
はいはい、
まあ、その頃まだすごいバッドネイバー風だって言われて、アベニュー A から先行ったら危ないやつがいるよ。
そうですね。
もうだからもうあの引っ越して5日後ぐらいによくルームメイトの友達のタイ人の女の子と、うん、ランゲージエクスチェンジをやってたブラックのお兄さんと、うん、で私のそのルームメイトの日本人の男の子と4人で飲んでたんですけど、
はい、
夜中の2時ぐらいにドーンと音がして、はい、あの半地下に住んでたんですよね、
はい、
そしたらなんだろうって言って開けたら親父がわーってこうホームレスの親父だと思うんですけど真っ逆さまに倒れてドアのところにいて、
はい、
で、あ、やばいじゃんとか言ってじゃあみんなで持ち上げるわよとか言って持ち上げて、ですぐ911に電話したんですけど、
はい、
そしたらブワーッとこう消防車とかが、
はいはいはい、
あれ団体で来るんですけど、
うんうん、
知ってます？
知らないですよ。
あの、あれチームで動くんですよ。だから日本みたいに救急車を呼んだら救急車が来るんじゃなくて、
はい、は
しご車とかもものすごい勢いでブワーッて救急車と消防車がいっぺんに来るんですよ。だからもうただポンって自転車で転んだ誰かが転んだとしてもチームで動いてるから救急車だけじゃなくてはしご車とか全部来ちゃうんですね。
だからもうこのノイズすごいじゃないですか。
そうです、誰
か911したら
そうです、
もう救急車からはしご車まで出るから、
そうそうそう、チームで動いてるから、ね、あの
か
いっぺんに来ちゃうんですよ。だからその時もまあはしご車っていうか、はい、まあ大きな消防車みたいなのが来て、
はいはいはい、
でいろいろ、まあ、事情聴取じゃないけど聞かれるんですけど、うん、でどうしてこうしてみたいな、あの名前はとかルームメイトの名前とかを聞いて、はい、でまあ伊藤くんだったんですけど、はい、ジャッジ伊藤と同じ名前じゃないかとか言って冗談とか言ってわーとか笑ったりとかして、
はいはいはい、
消防士さんたちが、
うん、
でなんかちょっと注意しとくけどこれ親父あの落ちたの引っ張り上げたらダメだよとか言われてなんかやっぱり動かしたらダメらしくて、勝手に動かさないでね次はみたいな次ないよみたいな次ありませんからっていう、
はいはいはい、はじゃあもうなんか日本じゃ体験できないような
ニューヨークに来てからはまあいろいろありましたね。
でも3ヶ月なんてあっという間じゃなかったですか。
あ、まあ、あの本当に来てすぐもう2週間で私、うん、ウェイトレスのアルバイトとか見つけたんですね。
すごい。
なんか何もする目的とかなかった。だから目的なくて行って何しに行くのって友達っていうか会社の人とかには言われたんですけど、
はいはいはい、
いや目的なんて住みたいだけだから、
うんうんうん、
そんな目的とかないですみたいな。
そうなんですよね。それ よく言われる。私もニューヨークにちょっとフラット観光に来て、あ、住みたいって思ってこうニューヨークに戻ってきたんですけど、なんか理由が必要なんですかね。
いや私もちょっと
の、ね、なんか何しに行くんだと。
そうですね、
なんか理由がないと行っちゃいけないような、
あ、なんかやっぱそういうエンターテインメントのイメージなんでしょうかね。そう、あとビジネスでこう一旗あげてやるぜ的な。
あ、
でもそんなんじゃなくて普通に
住みたい
住みたいっていう、う
ん、私もそれが理由で来たもんだから、
そうですね、
ほら英語も喋れない、はい、やりたいことがあるわけでもない、
はい、
何もなくしてきた。
そうですね、
同じようなことを言われて、
でも何が今考えても別に目的がちょっとわからないですけどじゃあ何をしてるんだお前はって言われても、いや住んでるだけですみたいな、
う
ん、
でもその3ヶ月別にニューヨークに住みたいから来たわけで、
はい、
何してたんですかその3ヶ月。
だからアルバイトですね。
あ、そうかそうかそうか。
そうです。
あ、別に語学学校行こうとかそういうんじゃなくて。
あ、でもバーテンダースクールは行きましたね。それはもう本当にお金を払えば誰でも行けるんですけど、まあでも結局そういうバーテンダーの本当にアメリカのバーで働くとなると、うん、グリーンカードっていうか働くビザとかないとイリーガルでは働けないので、うんうん、結局は難しかったですね。
でもほら、ヒロイさんすごいのんべえなんですよね。パーフェクトだったのにね。
そうなんですよ、ね、まあでも飲まれちゃうからダメなんじゃない
か。飲まれちゃうのか。じゃあ、あの、まあそれに問題ないような仕事は、まあ、じゃあ日系のレストランとか。
そうですね、あの予約を取ったりとか、うん、こう入り口でこうドアを開けてあげたりとか、そういうお仕事ですね。
はいはい、
メートル D と
か。はいはいはい。
まあでも今はどうなんでしょうね。ビザとかそれこそ厳しくなってるからわからないですけど、
そうですね、
まあその当時はまだ大丈夫でしたね。
じゃあバイトしつつ
しつつですね。それでまあ、 あの行ったり来たりが始まりまして、うん、まあ、ビザ持ってないもんですから、うんうんうん、行ったり来たりという
。あ、じゃあ3ヶ月 の、 あの滞在を終えて、
はい、
日本に戻ったけれども、はい、もうやっぱり、
うん、そうですね、もうその離婚になっちゃったんで
日本。あ、3ヶ月ニューヨークに行って日本に戻ってきたら離婚、
離婚されてしまったんで、まあしょうがないかなみたいな。
わあ、そのニューヨークが原因で、
まあ向こうにもね、うん、まあいい仕方ができましたしね。
まあでも変な話ですけれども、うん、逆にニューヨークに永遠に行ける理由というか、なんかで離婚したことによってニューヨークに戻ろうと。
まあ離婚したのが原因ではないですね。やっぱりもういる時から楽しすぎて、
あ、ニューヨーク生活が、
あの自転車をまずこう楽しみとして買ったんですね。
ニューヨーク滞在してる時に、はい、
してる最初の3ヶ月の時に、はいはい、その時にもうあのマンハッタンをうわーって自転車で駆け抜けた時に、はいはい、このマンハッタンの中の風を切る自分かっこいいみたいな。
あ、自分に酔ってる。
自分に酔っちゃいますね。
酔ってるわ。
でもその当時まだ本当に自転車に乗ってる女性とかってまだこんなに今みたいに自転車が普及してなかったんで、
う
ん
う
ん、
今は、うん、多いけれども、
今は多いんですけど、うんうん、でもめったにいなかったから、うんうん、もう本当走ってるだけでもう男性がうわーって声かけてきたりとか、まあまだ若かったですからね。
英語の方はどうだったんですか。
英語はまあ片言の英語です
か。まあでもほらニューヨークだからね、いろんな片言の英語を飛び交ってますしね。
まあみんなが片言なんでそんなに違和感はない。
違和感
は、はい、
あ、じゃあもうそのマンハッタンの風を切って
切って、
あ、ここだ
ここだ、自分が住むとこはここだみたいな。やっぱ自分に酔ってたんですかね。
いや、
酔いますよね。
酔いますよ、
酔いますよね。まず酔いますよね。
まず酔わないと
ですよね、
うん。じゃあ日本に帰って何回か行き来したっていうこと。
ああ、そうですね、行ったり来たりしてましたね。
でビザ取って、
ま、そうですね、あのそうやってレストランで働いて、まあ、食いつないではいたんですけども、うん、やっぱりそこでグリーンカードとかも取ってくれる、
うんうんうん、
まあ長期いれば取ってくれるんですけど、うんうんうん、ちょっと自分の方向性とは仕事の職種が違うなっていうのがありまして、それでまあ IT のキャリアがあったんで、
うんうん、
じゃあ IT で仕事見つからないかなと思って、あの日系のエージェントさんの方でお世話をいただいて、
うん、
日系のまあ IT の会社に就職できたんですけど、
ただそれもすごい苦労してたみたいですね、就職活動。
そうですね、まあ最初に入った IT ではなかったんですけど、うん、最初に入った会社は、
はい、
まあ倒産寸前だっていうのを英語でわーって説明されたんですけど、就活の時に、
はいはい、
でもまあこっちとら英語ができませんからね。適当にイエーイエーとか言ってイエーとか言って
説明されてたけれども、
説明されてたけれどもよく把握してなかったと。そうしたところが、入ったらなんか周りがやめていくなみたいに思ってたら、なんとやっとビザが取れて働き出して3ヶ月、
そこの職場からビザが出て、
はい、そうですね、でやっとお給料ももらえるようになって、はい、やっと落ち着いたとか思ってたら倒産だったんですね。それでもうわーってなっちゃって、
はい、
もうまたそのビザをせっかく取っても、うん、そのビザを他のところにはまた 使えない
の、うんうん、
取り直さない
スポンサーが変わるから、
そうなんですね、
うんうんうん、
なのでまたもう就活をもうとにかく早く出ていかないとまたイリーガルになっちゃうんで、
はいはいはいはい、
もうどんどんどんどん面接に行って、それでやっと IT の会社に就職できました。
うん、じゃあ日本のキャリアはね、
キャリアは行きましたね。まあもうその大学時代からニューヨークに住みたいっていう夢はあったんで、
うんうんうん、
まあ貿易か IT かなっていう、まあどっちかの選択だなっていうのもあったんで、うんうんうんうん、どっちも頑張ってはいたんですけど、だから大学出た後はすぐに IT の企業に入ってたと思って、キャリアはありましたんで、
うんうん
はい、
おお、さすがじゃあもう先見の目で、これやっとけば、
やっとけば
ニューヨークで通用するだろう。
はい、そうです。まあそれはもう IT はその言語の障壁っていうかないので、まあ貿易は貿易で絶対必要ですからね。だからまあその点では今もまあ IT をやってる人は就職はまあビザとかの問題があるから厳しくはありますけど、それでもまあないことはないですね。
いや私もメディカルなんですけど、メディカルも結構これだ。
そうなんですね。
私は狙ってたわけじゃないんですけど、まあ、あのメディカルに行ったら食いっぱぐれないかなと思ったら、これが転じてニューヨークに来れたなみたいな。
今ナースとかもだから必要とされてますよね、
うん、
結構ね、あのフィリピン系のナースとかも、
はいはいはいはい、
もうそれこそイリーガルでもうずっと8年働いてて、うん、それバレちゃったんですけど、うん、でもちゃんと税金を納めていたっていうのが分かって、
うん、
それで強制送還にはならなかったですね。で、で逆にもうグリーンカードもらえて、まあ、トランプの時代ではないですけど、
ちょっとね、
オバマさんの時代にそういうことがあってちょっと近くでありましたけど、
は
いはい、大丈夫でしたね。やっぱりちゃんと税金を払う
ことが、じゃあ税金はね、
大事みたいな、
ね、
はい、
じゃ あ、 あのニューヨークに、ついにニューヨークで働いて住むようになっちゃいましたね、はい、夢叶ったりって感じですよね。
そうですね、うん、もうだからその会社でグリーンカードも取れて、
うん、
まあもう夢叶ったりなん
で。あれ結婚で取ったんではないんですね。
ああ違います ね、
ね、
会社の方でスポンサーをしていただいて、
じゃあ雇用でグリーンカードを取って、
そうですね、雇用でグリーンカードを取りましたね、
うん、であのほら若い頃に、
はい、
イメトレをしたこうイメージトレーニングの、
はい、
ハーレムに住んで、そしてブラックの旦那さんがいてっていう、全部叶っちゃった。
ああそうですね、だからまだその頃も今の主人はだから海外にどんどん行くような仕事にはついてたんですけども、うん、まあなかなか結婚はそこまでの話にはならなかったんで、
はいはい、
ちゃんと他にも私は探すよみたいなことを了解を得て、
はいはい、
まあでも結果的には彼と結婚することになりましたけどね。
うーん、あとあのこの子供を産むぞっていうのはもう決めてたんですよね。
そうですね、まあ母親になりたいっていう希望があったんで、うん、その辺はもう頑張りましたね。不妊治療とかもやりましたし、
なんかすごいですね、なんかニューヨークに住みたいとかキャリアを伸ばしていきたいっていう人は結婚とか妊娠とか後回しにしちゃうじゃないですか。
あ、そうですよね。でもまあ住みたいっていうのが目標なんでやっぱり住むイコール家族を作る、
はいはい
はい、
あ
そうですね、考えてみたら、
だってほら
家族を作る、そうじゃないと住む目的が独り身だって終わっちゃいますもんね。あ、でも独り身でも住んでる人はもちろんいます。
私ほら住みたいだけど家族のこと考えてない。
家族のことですね、
子供をほら持ちたいって初めから思ってたわけじゃないですか。だから結婚よりも子供欲しいって思ってたんですよね。
そうですね、年齢的に限界があるっていうのを感じていて、
うん、
結婚できる年齢っていうのもやっぱり女性のその旬っていうのがあるわけですから、
はあ、結婚の旬とか
結婚の旬、妊娠の旬っていうのを考えていて、
はい、
まあ早く結婚し、結婚よりもまあとにかく妊娠の方が先だったんで、
うん、
それでまあ彼氏には、皆さんどの彼氏にもプレッシャーを与えてましたね。
すごい、
子供が欲しいっていう。
でもそんな、特にアメリカ人なんてそんなことをプレッシャーかけられたら去っていきませんか。
まあ去ってはいかなかったんですね。
すごい、どんだけ魅力のある
女性なんです
か。
魅力はなかったですけど、やっぱり推しが強いってやつですか。
推しが強いのか、
推しですね、推し。
なんか 日本人の男性もそうなのか分かんないですけど、こっちの男性ってあんまり、特にニューヨークの男性、結婚あんまりしたがらないし、子供も欲しがらない人が私の周りには多かったので。
そうですね、確かにそれは言えてますね。なかなか皆さん結婚まで持ち込めないから、やっぱり女の女性の方がどんどんこういつに結婚しようとか、
そうそう、うんうん、
ちゃんとお膳立てて、
はいはい、
じゃあもういつまでにっていう区切りをどんどんこっちからつけていかないと、はい、なあなあになって、
そうそうそう、
もう上伸ばし伸ばしで、
そう、
うちのだから主人もお付き合いを始めて3年経ってもなかなか結婚してくれなくて、うん、いやもう結婚してくれないんだったらそろそろ別れるかもしれないよぐらいの脅しもかけたりとかもしましたね。他に結婚してくれる人いるかもしれないからって言って、そんなにこの無駄な付き合いは私はしませんぐらいの、
なんかすごい、あのほらひろえさん自分のやりたいことをすごいやっていく人じゃないですか。でなんかそういう人ってついつい結婚も後回しにしたり、妊娠なんて後回しなのに珍しいタイプと、私も結局自分の好きなことばっかりやってたら、あれ気がついたら結婚してなかった、あ子供産んでなかったみたいな、なんかやりたいことの一つだったんですかね子供。
そうですね、バランスっていうか、まあ母親になりたいっていう、まあ並行して自分のやりたいこと、うん、まあ会社員であることとか、うん、まあどっかで働いていたい、うん、そういう自分と母親になっている自分、まあだけど実際母親になってしまうと、
うん、
また今度働きたい自分がムクムクこう、
はいはいはいはい、
頭を持ち上げてきたっていうか、はい、だからもうそれでもうちの主人は結構昭和の親父タイプなんで、
そうなんですか、あの
女は家を守ってくれ的なことを言われてたんですけど、
今のご主人、
そうですね、だから
そういうタイプなの、
そういうタイプなんですよ、だから
でも全く逆のタイプじゃないですかひろえさん。
そうなんですよ、だからでもその子供が長男の後双子が生まれてしまったんで、3人とにかく育て上げるまでは家にいてくれみたいな、だからもうあの結構こっちの人ってもう生まれてすぐにベビーシッターとかに預けて
働き
職場復帰とかするんですけど、それをやらせてもらえなくて、自分の子供たちは自分たちで育てるみたいな、だから家にいてくれってすごい言われて、だからもうキャリアがこう10年ブランクになってしまったんですよね、 IT の業界で。
おお、でもじゃあその子育て期間になんかやって、もう子育てに専念してたんですか、ずっと10年間。
いえいえ、まあ子育ての間にライターの仕事と、
そこでライターだ、
そうですね、あとリサーチャーとか、あとテレビの仕事とかラジオの仕事とかもちょこちょこやってましたね。たまに出演もさせていただいたりとか、
うん、
目立ちたいんで。
私も目立ちたいんで。
そうなんですよ、
ね。
まあ念願のテレビ出演も NHK さんの方で果たしまして。
じゃあ子育てしてるその10年の間に、
そうですね。
あのライターなりリサーチャーなりのキャリアも伸ばしてった。
はい、
なんか。ひわさん、なんとなく住みたいなっていう気軽な感じかと思いきや、ちゃんと、
そうですね、考えてみたら、
うん、なんか全然お気楽じゃないじゃないですか、ちゃんとこう筋立てって、イメトレもしてたし、
イメトレそう、イメトレで、
うん、
一軒家を持とうっていうイメージトレ
が
アパートに住んでた時にあったんですよ、
うん、ハーレムのアパートに住んでる時に、
それはもう子供ができて、
あの
ちょっと郊外の方のアパートに住んでたんですけど、うんうんうん、その時もまたイメージトレーニング始まっちゃって、
うん、
でなんか白いちっちゃな家でお庭がちょっとあるぐらいの家って思ってたら本当にその家になっちゃって、今思えばもっと大きな豪邸にイメージしとけばよかったとか思って。
でも一軒家買ったんだ。
買ったんですよ、
ニューヨークで。
ニューヨークで。だけどなんかこんなことならもっといいイメージしとけばよかったって、
まあ
思った通りの、
はい、夢とかは大きく持たないとダメですね。
そうですね、夢の通りになっちゃいますからね。
わあ、じゃあ小さな家をイメージしてたら本当に小さな家を、
本当に小さな小さな小さな家
でも夢が叶ったし、
叶ってはいるんですけど、小さな白い家になっちゃったんですよ。こんなことならビヨンセが住んでるぐらいの青い大きな家にしとけばよかったみたいな。
ひろえさん、まあまあまあまあまあ、でもほら、まだまだ叶ってね、まだまだこれからどんどんイメージトレーニングをしていって、
そうですね、あとリフスアベニューのオフィス ビルでこう働いてる、はい、自分をイメージしてたんですけども、はいはいはい、支店長のなんかサポートをしてる自分みたいな、そこにちょっと座らせてもらったりとかして、はい、椅子に、うん、でもなんかあフィスアベニュー合ってるけどこれサポートの立場だったんだみたいな、 IT の
あイメージをしてて、
そう自分はもっと社長の方だったんだけど、社長じゃなくて支店長のこんな素敵な椅子にはちょっとあすいませんとか言ってサポートしてさ座らせてもらったんだけど、ちょっとイメージトレーニングはそこはずれてましたね。
でもまあ本当にフィフスアベニューのオフィスで働いてて、
フィフスアベニューですね、
イメージ通りだ。やっぱイメージしていかないとですね、
イメージは大事ですね、
大事ですね、はい、
将来の自分
もちゃんとこうビジョンを持って、
ビジョンを持ってないとダメですよね。
じゃあでももうそろそろもう子育てもだいぶ終わって、はい、今はまたこう IT の
そうですね、関係の
業界にも復帰して、
はい、戻ってい
こうかなという
のがありますけど、
でもライターの活動もライターというかあのほら地域の情報発信、その地域の情報発信をし始めようと思ったのは何かきっかけがあったんですか？
あ、そのハーレムに住んでいた頃からやってたんですけど、うんうん、はい、それはもうあの書くことが昔から好きだったんで、うんうんうんうん、友達とまあ酒飲みながら話してる時に、うん、あじゃあ書いちゃえばいいじゃないっていうことになって、うんうんうん、そのいろいろ書きたいんだったら、
はいはい、
それでまあ IT の経験もあるんで、うんうん、すぐホームページ立ち上げて、まだブログとかがなかった時代に、うんうんうん、ブログ的なものを自分で始めたんですけど、
ね、うん、発信し始めたんですね、
はい、ハーレム日記っていう、うんうん、まあそれがうわーってヒット数が上がって、
ねね、
読者もいて、うん、でメールマガジンとかも当時やってたんで、うん、結構読者もいて、
うん、
でそれでまあライターの仕事とかもどんどん来たんですけど、
うん、はい、
まあだからライターもぼちぼちと続けながらですね、
はいはいはいはい、
で今はもうそのニューヨークワンページドットコムっていうサイトを立ち上げまして、うん、ニューヨークで若いダンサーの方とかシンガーの方とか、
ね、いろんな方
こっちで、はい、活躍始めてる方をなんとか応援しようって、
ああじゃあそう若いこれから活躍していく人を、
はい、応援したいっていうのがあって、もっとみんなにこの活動を知ってほしいっていうのがありまして、まあ英語で発信できればもっと広がっていくとは思うんですけど、うん、
じゃあ今は日本語
で、そうですね、まだ日本語だけですけど、まあでもそれでも、うん、Google トランスレーターとかで今、うん、アメリカ人の方も読んでくださってるみたいで、
あ、わざわざ
トランスレーター、はい、結構最近はヒット数日本だけじゃなくて、あのアメリカ以外の国でも出てきましたね、うん、そこで急にヒット数が上がってたりとか、
はいはいはい、じゃあこの今一押しのニューヨークワンページドットコム、
はい、
これはもう7年くらいやられてるんです
ね。そうですね、はい、まだまだあのこれから有名になられる方とか、うん、どんどん取材を続けて、まあ、あのうちが取材した方が有名になってる方とかすごくいるので、う
ん、あね、結構いますよね、
まあ、ダンサーで海老名健一さんとかは、は
い、
あれですよね、アメリカのそういうスター誕生的な番組で優勝しましたし、あとそのあこの子がすごかったんですけど、はい、ダンサーの女の子で愛ちゃんですね、
はい、
彼女はもう絶対マドンナのバックダンサーになるんだって会った時から言ってて、
はい、
まだ全然そんなバックダンサーなんてやったことなかったんですけど、はい、あれよあれよという間にビヨンセのバックダンサーになったなって思ってたら、ファレルでしたっけ、ファレルのバックダンサーとマドンナのバックダンサーどっちになるっていうのを選ばれなきゃいけなかった時に、もうマドンナの方に行きますって言ってマドンナのバックダンサーになって、
夢叶えた
叶えた方もいますからね、
素敵ね、そう
なんか
これはもう若いこれから伸びていく方を取材してインタビューしていくんですか？
いやでもそれだけだったら自分のやっぱり目的と違うから、うん、暮らすことにもフォーカスを置いていこうって今思っていて、だからいろんなことを変えていこうとは思ってるんですけど、もっとそんな夢を持った人ばっかりじゃないですよね。だから普通に暮らしたいっていう人だって、
はい、
別にニューヨークには住めるわけなので、
はいはいはい、
ダンスをやってるとか、
はいはいはい、
映画俳優だとか、
はいはいはい、
シンガーだとか、そういうエンターテインメントの世界だけではないので、
はいはいはいはい、
別に普通に IT の仕事してますとか、うん、そうやって医療関係の仕事してますとか、
はいはい、
そういう方にも もっとこう情報を広げていければいいかなとは思ってますけどね。
いや、岩井さん、いや、ぜひ私の番組もこれから伸びていく予定なので。
そうですね。
伸びていくのか。
伸びていきます、絶対。
頑張ります。
イメージトレーニング、
イメージトレーニングします。もう今度、次回は、次回いらしてくださる時は
セレブばっかり来ますよね。
はい、
私もセレブの仲間入りで
目指したいタイプですもんね。
はい、
私も目指したい。
次はもうオプラがここに。
あ、オプラ、あれですよね、あの夢があるんですよね。
そうです、
さんね、はい、あの、そうそうそう、将来の夢、野望、
野望はですね、オプラの、はい、オプラとじゃあ何をするんだっていつも友達から言われるんですけども、はい、オプラなんですよね。
なんでと、もう理由なしですよね。
理由はないですね。
あれ、それはイメージトレーニングしました？
イメージトレーニング頑張ってるんですけどね。
あ、じゃあ時期来ますね。
来ますかね、うん、でもものすごくやっぱりイメージトレーニングって本当にこうディテールまでイメージしないと現実には来ないんで、だからもっとオプラの下着までイメージしておかないとダメなのかな。それやりすぎみたいな。
まあでもそのくらいやっていかないとね。
プラの寝室を覗く、あ、それストーカーですね。
ストーカー入ってきましたね。
ストーカー入ってきましたね。
だんだん入ってきましたね。
入ってきましたね。それダメだな、はい、ストーカーはダメだな、やっぱ。
あ、いや、え、じゃあ本当に、じゃあ今後、まあいろんな夢があると思うんですけど、どうしていきたいんですか。どうしていきたいっていうか、変な質問ですけれども。
いや、もういつも夢が変わってしまうんで、うん、うちの主人にも一体いくつ夢があるんだって言われるんですけど、はいはい、今一つある夢は、はい、お笑いですか。
お、お笑い、
ちょっとコメディを勉強したいなっていうのがあって、うん、
はい、
なんか日本の吉本とかもあるんですけど、アメリカにも吉本みたいなコメディの学校あるの知ってます？
なんか吉本が出してんですよね、アメリカ。
あの、そうなんですか。いや、それは知らなかったです。
なんか吉本の、私ね、あのお笑いに行こうと思って調べた時に、吉本の USAがありましたよ、視点みたいな。そうじゃなくて、それ
じゃなくて、アメリカのコメディも今あのクラスがあるんですよ。
なんかお笑いの学校って、え、学ぶの笑いを。
え、でもなんか多分スタンドアップコメディって、うん、いろいろこうスクリプトを書いたりとかあるんで、はいはい、そういったところから教えてくれるのかな。
あ、
まあ私もお笑いの学校行ったことないんで、全く本当にこれは予想でしか話せないんですけど。
じゃあ脚本の書き方とか、ステージパフォーマンスの仕方とか、
うん、そうですよね。どうやって最初にどっと笑いを取るとか、どういう目線で話を始めるとか、なんかそういうスピーチテクみたいなのと同じようなことをや教えていただけるのかなっていう。言ってみないと分かんないですよね。
え、じゃあお笑いの学校に行こうと思ってるんですか。
いや、もう、まあ、でも本業が見つかった後ですけど、
就職活動が終わってからね。
はい、ちょっと就活してるもんですから、はい、
そう、
チャンスがあれば絶対行ってみたいですよね。一緒に行きましょう。だからお笑いの学校、
お笑い、漫才、
漫才行きましょうね。
でも新しいですよね、漫才ね。
漫才ニューヨークないから
ね、だってみんな、ね、こっちのコメディアンは一人でね、
だからなんであのお笑いの方たちって一人で来ちゃうんでしょうね。なんでコンビで来ないのかなって思って。
コンビないですよね、こっち。
だからコンビで来て英語でああいう漫才をやれば流行るんじゃないかなって思って。
どうもーって来るんですよね。
どうもーって、それでこうボケとツッコミがあってみたいな。
わー、
なんかプロの方がやったら絶対楽しいと思うんですけどね。
じゃあ日本のプロの方が、あ、でも英語でやらないとダメなんだよね。
でしょうね、英語ですよね。
あんなに、じゃあひろえさんやるんだ。
やりたくないですか。
すげー、
やりたくないですか。一人じゃできませんからね。まあ、ね、相方募集中です。
まさかこんなとこで。
いや今もうスカウトしちゃいましたけど。
スカウトされた。じゃあ何、もしかしてこのラジオ番組のいつか
は。そうですよ、いつかはもうお笑いコンビで2人で、
どうも
どうもって感じで始まりますよ。
でも、あ、新しいもの好きなので、
でもどうもって英語でなんて言うでしょうね。
どうもって、
ハロー って感じで入るんですかね。
Excuse me とかですかね。違うか。
Excuse
me。それだった
ら Ladies and gentlemen とかで出てくるのかな。
ああそっちの方がいいのかな。
あれ日本のノリなのかな漫才って。うん、
じゃあもう日本丸出しでソーリーソーリーソーリーとか出て
きた。でも日本の漫才師ソーリーで、
そうか、
すいませんね、出てきます。やっぱどうもか、じゃあどうもで出てきちゃっていいのか。
じゃあもうどうもを英語にする、まあ、わさびとか枝豆みたいな。
う
ん、なんだそれ。
お、確かに。押すっていうゲーム知ってます？
何ですかそれ。
こう今アメリカでも流行ってるんですけど、はい、まあ日本ではみんな知ってると思うんですけど、はい、まあ、アメリカの子供たちの間でも流行ってて、はい、それ日本語だったらオスなんですけど、オスって言ってるから、 なんだオスってなんだって思ってたら、
日本語がその
ゲームなんですよ。オスっていうゲームが流行ってるんです
よ。だって数独だってそうですよね。
あ、そうだ、数独、
数独
って、数独
ね、数独って言ってるけど、あれ数独ですよね、うん、あのゲームね。
そっかそっか。
じゃあほら、もうどうもやっぱりもうどうもはどうもで押していかないと、どうも
でいけるのかな、
うん、
最近田端エクササイズ、
何ですかそれ。
田端教授が編み出したメソッドなんですけど、はい、4分間でこういろいろなこう
エクササイズ
をやるっていう、それが流行ってるんですよ、アメリカ
で。じゃあアメリカで田端エクササイズ、
田端って言って、でもなんかスポーツクラブでも田端っていうクラブがあって、私知らなくて。
じゃあやっぱり日本語もそこまで認知されれば、日本語が英語になるわけですよね。
ああ確かに。どうももじゃどうも、
どうももどうもになるし、
あ、でもどうも、そっか、どうもモードとかありましたね。
あ、ありましたね。
どうもくんとか。
そうですよ。
じゃあもうどうもは使えるんですね、英語で。
もう強引にどうもって入っていくしかないんじゃないですか。そしたらもうそれは認知されるんですよ。
認知されます。
そしたらもうアメリカ人もみんなどうもってやったらこっちのもんですよね。
漫才。
もうアメリカ掴んだって感じですか、
コンビ名考えなきゃ。
そう。
早いとか。
やばいな。わあ、じゃあいつかアメリカで漫才が見れるかもしれないんですね。
いいですね、私たち二人。
ああ、そうですね。じゃあもう頑張らないと。
目指すオプラです。
目指す。
オプラからインタビュー受けますから。
あ、じゃあちょっとレディーしときます。
はい。
じゃあなんか話がすごいことになりましたけれども、まあ、すごい野望ですね。じゃあ。
そうです。
でもそれはまたいろいろね。
まだまだ野望は続きますよ。
まあ新しいことするのは結構好きってことですね。
そうですね。
ね、目立ちたい。
目立ちたいんですかね。
私は目立ちたい。
はあ、目立ちたいっていうのはすっごい。大事なね、なんかこう、うん、活力ですよね。
活力、じゃあこのあたりで宣伝とかも言ってもらおうと思うんですけども、もうあの7年間発信し続けているニューヨークワンページ .com ですよね。
はい、 nyonepage.com。
あー、気になるね。
よろしくお願いします。
でニューヨーク、あ、これは私のラジオもそうなんですけど、ニューヨークで活躍してる日本人の方にスポットを当てて、
ね、
インタビューしてるんですけど、はい、同じような感じですね。
あ、そうですね。
私がパクったってことか。
ライバル番組。いや、でも私、うん、ラジオはやってないんで、なかなか声を流すとか難しいですね。ビデオを流すっていうの。
もうすごい光栄でございます。そんな広井さんに来てもらっちゃって。
ありがとうございます。
いや、コンセプト的にはまあ、はい、あのニューヨークで活躍してる日本人の方を応援サポートしながら、
ね、そうですね、はい、
いやー NY1、
1は1ですね。1、番号の1で、
1で、
はい、
そうですね。 NY1PAGE.com
なのでよろしくお願いいたします。
はい、じゃあぜひ皆様あのチェックしてみてください。ではではでは、
はい、
結構ニューヨーク生活苦労してきましたよね。
はい、
それでもなぜニューヨークになんですかね。
あ、これがですね、最初はそのいろんな国の人がもう向こう三軒両隣でいるっていう、
はい、
そういうのが楽しいなっていうのもあって、
あ、同じ国籍じゃなくて、もう本当に別の、
うん、そうですね、毎日がもう海外にいるようなもんじゃないですか。
はいはいはい、まあ、海外、まあそう、
海外に毎日が海外です
ね。はいはいはい、
もうちょっと行けば日本食屋に行ってもメキシカンのお兄ちゃんがサーブしていて、はいはいはい、なんかまあ日本だったらどうしても日本に来てる外国人の方としかコミュニケーションはないですけど、
うんうんうんうん、
アメリカに っていうかニューヨークにいれば、うんうん、もう本当にちょっと出ればいろんな国の人とその国の話ができる、
はい、
で実際にもうその別の国から来た人たちがわーって集まってるから、
はいはいはい、
その辺は楽しいですよね。毎日がインターナショナル、
はいはい、毎日がインターナショナル、
インターナショナル楽しくない
ですか。そりゃ刺激的ですわね。じゃあちょっと日本にずっといてっていうのはやっぱり無理なタイプです。
ですね、
いろんな人って、
いろんな食べ物も、まあ、結局は自分たちで食べるときは日本食とか食べるんですけど、
はいはいはいはい、
だけどやっぱりちょっとたまには違うもの食べたいなって思うときに本場のメキシカンが食べれたりとか、
うんうんうんうん、
本場のタイカレーだったりとか、
はいはいはいはい、
まあ本当にその人たちが作ってますからね、はいはい、まあ、日本のタイカレーっていうのは本当は美味しいんですけど、
はいはい、
日本用にアレンジされてる方が本当は美味しいんですけど、まあ世界の中で本当に日本はお料理が美味しいので、
はいはいはいはい、
逆に日本で食べるメキシカンとかの方が美味しいんですけど、
はい、
でもやっぱりまずさも本場のこの味っていう
はい、はい、
それは本場の味はまずい日本人の口に合わないんだっていうアレンジなしの本場の味という、それを味わえるのはやっぱりニューヨークですよね。いいのか悪いのかよくわからないですけど、
まあ、ニューヨークがもう本当に肌に合ってるんですね。そういういろんな人に会えて、ね、インターナショナルな毎日を、
まあ、腹の立つこともいっぱいあります
けどね。
いろいろとコミュニケーションがうまくいかないとか、この常識で私たちは生きているのに全く違う常識が横から飛び込んできますからね。
そうですね、
なんか駐車場とかでも あそこ空いてるなと思ったらキューンとか言って、はい、急に横入りとかするカルチャーの国の方もいらっしゃるんで、そういうこともあります。
もうごちゃ混ぜですもんね、カルチャーね。
ですね。
だからそれをカルチャーでいてもアジャストできないと、本当に しんどいですよね。
イライラしてたら、
イライラして、
はい、してたらダメですね。あのスーパーマーケットでもレジ打ち遅い人はうっちゃうじゃいるから、それはもう日本のスキルを求めてたら、日本の速さを求めててはダメですね。
そうですよね。
もうおしゃべりしながら長い爪でレジ打つ人とかいますからね。
そうですね。
ゆっくりゆっくり、
はいはいはい、
そこはもう自分たちがアジャストしないといけないですけど、
うん、
まあ暮らしやすいって言ったら結局は日本が暮らしやすいのかもしれないですけど
まあいやでも私ニューヨークの方が暮らしやすいですよ。
友人が言ってましたね、日本には帰れない理由の一つとして、
え、何ですかそれ。
ゴミの捨て方が日本ってものすごく細かいじゃないですか。
あ、分類がすごい、
分類がすごいから、もうそう、あれはできないって言って、
あ、そう。
カリフォルニアとかいまだになんかプラスチックとかうわーって全部一緒に、
あ、一緒なん、
ニューヨークは多少分けますけどね、
多少あの3種類くらい、
はいはい、
あの
紙と
プラスチック、リサイクルと、
そうですそうです。だけど LA の方行ったら、いや全然全部入れて大丈夫よって言われて、と思って逆に驚きましたね。
またほらニューヨークと LA でもだいぶ違ったりするから、それも面白いですよね、同じ国なのに。
あ、そうそうそう、その辺もそうですよね。カルチャーは本当に同じ国なのに全く違います。行ってみて驚きましたね、また。何度行っても驚きますね。
何度行っても。まあ、だから LA の人がニューヨークに来たら、まあ、それも驚くんですよね、
だってなんかブラとかで、はい、ウロウロして徘徊してるおばちゃんとかいて、それブラなんですけどみたいな下着なんですけどっていう、水着じゃない、
はい、
下着
じゃあひろえさん、ニューヨークと LA だったらやっぱりニューヨークですよね。
あ、そうですね。でもなんか最近は、うん、この雪かきがあんまりニューヨーク大変すぎて
それか、
LA もなんか家族とかがいれば LA 暮らしもいいのかなとか、
あ、
どうせ車生活だしとかっていうのはありますけどね。
うーん、
悪くないですよ、なんか
LA
すごい、
まあ、じゃあもしかしたら将来的には
子供たちが行ってくれれば私はついていきますけどね。でも主人がやっぱりニューヨーク出身なんで、
あ、ご主人ニューヨーク出身か、
多分離れることはできないでしょうね。
じゃあすごい漠然とした質問になっちゃうんですけど、
はい、
ひろえさんにとってのニューヨークとは。
私にとってのニューヨークですか。
これすごい漠然なクエスチョンですよね。
あ、もう結構 自分はもしかしたらここで生まれたんじゃないかっていう、あの来た時に違和感を感じなかったんですよ。あ、なんかこれ私ここで生まれて、本当はここにこう生まれて育つべき人だったんじゃないかって思ったことがあるくらいに、なんか全然こう外国に来てるとかそういう違和感がなくて、うん、ああ自分ここに帰ってきたなみたいな、
うわ、
そういうふうに最初来た時感じたんで、だからもう本当に墓場までじゃないですけど、うん、私が死んだらイーストリバーに骨を撒いてねって言ってるぐらいなんですよね。
わ、だそれだとメイクセンスですよね。なんでほら平穏な主婦を日本でやってたのに、うん、無理して3ヶ月とか、うん、イメージトレーニングまでして、うん、あのニューヨークに行ったのは、ニューヨークに行ったんじゃなくて帰ってきたみたいな、
帰ってきたのかもしれないですよね。なんか本当にそういえば日本にいた時ってすごく違和感を感じてたんですよね。
うわ、
なんで私ここにいるんだろうとかって思うことがよくあって、だからニューヨークに来てやっと夢から覚めたっていう感じでしたね。あ、なんか現実の自分に戻ったなっていうか、
うわ、
逆にこう夢を、あの旅行に行ったらだってこう夢を見てるような感覚じゃないですか。それが逆パターンだから、ニューヨークに帰ってきた、あ、やっと自分家に帰ってきたっていう風に思った感じだったんで、
じゃあもうニューヨークに生まれてくるべき人だったんですね。べき
というか、まあ生まれなんかの血がこう混ざって入ってて、ね、で本当は戻ってきたみたい。
じゃあニューヨークに来たんじゃなくて帰ってきたんだ。
帰ってきたのかもしれないですね。もしかしたらですね。
ではでは、これが最後の質問になります、
はいはい、
このラジオを聞いてるのはニューヨークが好きな方だったり、ニューヨークに憧れてたり、まあ、海外に行ってみたいなとか、うん、海外に移住したいなとか、そういう方だと思うんですけれども、
はい、
そういったリスナーの方に一言ありますかね。
今ニューヨークって本当に来るの大変かなとかって思ってる方いると思うんですけど、うん、結構来ちゃえば住めたりとかもするし、
うんうんうん、
まあ、今の時代は確かに私たちが来た時よりもビザとか住むのは難しくなってますけど、う
ん、物価もどんどん上がってね、ビザも厳しくなって
ね、そうですね、うんうん、まあ、だから来るならば結婚
なんでまた妖艶さん出た出た、え、
結婚相手を探すのがベストかなって、これが私の今のアドバイスですね。
あ、
なんか今ハワイでも結構日本人の女性たちが結婚相手を探しに行ってるらしいですからね。変な人には騙されないようには気をつけないといけないですけど、
じゃあニューヨークに来るんだったら結婚相手を探しに行こう、
それが一番手っ取り早いのかな
ダイレクトやな
リアルな、リアルなところ
で、リアルな一言だ、
仕事でビザなんてなかなかもう今厳しいですからね、
まあ、学生で来るのもお金がかかるし ね、
そうですね、あ、まあ、学生っていうのはまあ一番でも妥当な線ですけど、まあ年齢いってしまうとね、それも難しいじゃないですか、
うんうん、まあでもほらアメリカだったら学生ほら何歳になってもまた学校に行くから、
確かに確かに
大丈夫だと思う、
資金さえあれば、
資金さえあれば、
そうですね、
まあ、資金もなく、ビザスポンサーもないならば、
ないならば結婚、
じゃあもうすでに結婚してる人はどうしたらいいですか。
結婚してる人は、うん、どうなんでしょう。
まあでも結婚してる人は世帯があるからね、一人で来たいと思って
るのはなかなかないですよね。家庭がある方は、
そうですね、
でも住むぐらいは私のように3ヶ月とかだったら住めますからね。
そうですよね、なんか住むって言ったら永住って決めつける必要はないですよね。
そうですね、今もっとあの Airbnb とかあるから安くで住めるじゃないですか。
そうですよね、うん、私せいせい住みたい人っていうと永住とかを決めつけちゃいますけど、うんうんうん、住んでみたいんだったら本当に3ヶ月とか1年とかね、半年でもいいし、うん、
まあ、その間に出会いもあるかもしれませんしね。
ね、
まあ、そして、そうは言っても難しいですけどね、
まあ、まあね、
リアルなところ、
リアルなところ
なかなか、ね、多いですし、なんかいい男はみんな結婚してますからね。
あ、そうだ、大体ね、どこの世界もね
同じですけどね、その辺は、ね、甘くはないですけど、
甘くはないですね、
でもまあチャンスはないわけではないですからね、そこは。
すごい一言いただいちゃいましたね。
いや
いや、なかなかリスナーに一言結婚っていう方がいなかったので
本当ですか、
そこを進めるのかみたいな、 あでも確実であり切実である一言ですね。そうですね。それ
リアルな、
リアルな一言でございます。
はい、
一番結婚が手っ取り早い、
手っ取り早いです、ね、
グリーンカードも結婚だったらもう本当に3ヶ月ぐらいでグリーンカード降りるそうです。
え今3ヶ月ですか、
うん、あ3ヶ月から6ヶ月
え、そんなに早いんですか。
今は早い、
知らなかった。昔はもっともっとかかってました、
ね、昔はかかってましたよね、はい、なんか 1,2 年くらい。
そうですね。かかってました。あ今はそんなに早いですね。
今はもうマックスでも6ヶ月だって。結婚進めてたからだ
よね。すいません、そんなに早く取れるとは知らなかった
です。そう、そうなんですよ。だから確かにあの結婚できるチャンスがあるのであれば、ね、
そうですね、うん、若くてまだ 若くなくてもいますからね。
若くなくても
離婚してる男とか狙い目ですよ。
はいはい、狙い目ですね、
リタイアした軍人の方とかね、はいはい、結構フェイスブックでお誘い来ますけどね。
あでもほらあのね詐欺とかもあるから。
あ詐欺もあるんですか。
あるんですよあれ、あの国際結婚詐欺。私そのブログも書いたんですけど、気をつけてくださいね。軍人さん系とか。
ああれ詐欺なんですか。いっぱい来ますよ私。
ああそれ気をつけてください。
いや私別にそれでお友達になったりはしないんですけど。
あのあお友達になってもいいんですよ。でもこうずっとメールのやり取りをしてて、あるポイントでお金を立て替えてる。
そんな話があるんですね。だからどんどんどんどんなんかメール来るなと思ったらそういう引っ掛けなんですね。私今でもモテるのかしらと。
いやもしかしたらひろさんもモテかもしれない。
いやでもちょっと逆になんかこう本当にどこまで引っ掛けなのか。
ああやってみるのもいいかもしれない。
リアルにどういう風に、な手口で騙されるのかっていう。
うん、いや
。いや、まあ皆さんにちゃんと、やっぱりでもリスクもあるよっていう。
ある、うん、そうですね。
結婚って甘いだけの誘いではないと。あと、DV とかも怖いですよね。
あ、DV とかもある。そうですね。
まあでもそれは、リスクはみんな同じですからね。
あ、うん。
どこの国にいても、リスクは同じ。
そうですね。そうそう、あの、日本人だから DV がないとか、そういう可能性はないですからね。
ですからね。
うん、どこの国でも。どこに
何人と付き合ってもリスクは、うんうん、その辺のリスクはありますからね。
そうです、
ね、まあ皆さんご注意を、
ね、いただいて。なんか違う番組になってきた感じですけれど番組のこう移行が変わっていった感じですけれども、じゃあありがたきリスナーの皆様への一言、結婚しろ。
結婚、はい、
おすすめ。
おすすめです。
私も結婚しないとかな。まあ住んでるからいいか。わあ、じゃあ、なんか今日は、すごく、まとまってるんだかまとまってないんだかわからない。
なんかいろんなとこに行きましたね。
行きましたけどね。いや、でも、ヒロエさん、もともと生まれてくるべきニューヨークだったっていうのは、ちょっと、
まあ、ちょっと言い過ぎましたかね。
いや、そんなことないですよ。いや、
ちょっと言っておきながら、ちょっと恥ずかしいみたいな。
え、なんですか、今。そこすごい、そこがポイントだったのに。
本当ですか、うん、なんかちょっと恥ずかしくなってきましたね。
いやいや、
でも。言い切っちゃった。あとになんか、あとからなんか友達が、あんなこと言ってるじゃん。
言ってるじゃんって。あと忘れてはいけないのは、イメージトレーニングですね。
ですね。イメージトレーニング大事ですね。
ディテールまでイメージして。
そうですね。はい。
叶えると。
はい。
いやー、ひろえさん、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
楽しいね。なんかもっと話していきたいですよね。
はい、
まあ、もしかしたら来年あたりは漫才ライブを、
そうですね、
放送するかもしれないですけど、
ね、やりましょうね。
あのボケとツッコミ、
ね、ボケとツッコミ、英語で
、ね、
英語ですよ。
そうだそうだ、はい、え、ひろえさんはボケなんですかツッコミなんですか。
私はやっぱボケの方なのかな。
じゃあ私ツッコミ頑張
らない。ツ
ッコます。意外とボケかもしれない。
あ、じゃあ両方ボケですね。
でもそしたらツッコまないとね、やっぱりね。
あ、ボケボケ同士でも今でもボケツッコミがこう入れ替わる漫才
の
仕事とかもあるから、
そっちで、
そう、
わかりました。
何を言ってる。
じゃあ、はい、来年番組が変わってるかもしれないですけれども、
そうですね、はい、お笑い番組として頑張りましょう。ニューヨーク
でヒットハットありますかね。
はい、
はい、では本日は、ライターでウェブサイト ny1page.com ですね、
はい、
の情報発信をされているベイリーひろえさんにお越しいただきました。ひろえさん、今日はいろいろありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
またあのぜひ次回もいらしてください。
はい、はい、また伺います
ので、よろしくお願いします。
ぜひお願いいたします。
はい、では、本日のね放送はこの辺になります。来週なんですけれども、来週は私のバースデーにぶち当たるので、ちょ ちょっと何か企画しないといけないと思うんですけれども、今週はこの辺で終わりになりますね。では、来週まで皆様 See you next week! バイバイ。